この度はですね、バスケ部部長の嫉妬と独占欲、恋人レイプをお聞きくださいまして誠にありがとうございます。この度ですね、橋本慎吾役を演じさせていただきました新戦力です。どうもありがとうございました。今回もですね、フリートークということで、皆さんももう言わずもがなだとは思いますがね、フリートークが苦手なこの私が、誠心誠意心を込めて、うろたえながら、伝えさせていただきますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。ということで、ね、今回はねスピーディーに行ってやろうかとねいろいろ考えておりますので、もう長々とこれはいきませんよ。もうスパーンと終わらせてやろうと思ってますのでね、皆様お付き合いのほどよろしくお願いいたします。というわけで、早速ね行きたいと思います。今回もですねたくさんのねキャストトークネタをね書いてくださってますよ。はい、ありがとうございます。本当に助かります。これをね順々にね行きたいと思います、ね、行きたいと思いますのでね、皆さんよろしくお願いしますね。では行きますよ。1つ目、じゃーらん。今回演じていただいた橋本慎吾について脚本を読んだ際の第一印象はいかがでしたか？また実際演じてみて第一印象と変化はありましたか？ということで、そうですね、まず、読んでみた感想としてはですね、また闇落ちかと。いや、まだ闇落ちするには早いんだ。もっと心を強く持ってと思いながら読んでましたね。いやーね、やっぱね、人を好きになるっていうのはやっぱりこれだけね、心を動かしてしまうものなんだと、ということをね今回もねまたね改めて思いました。本当に純情なんでね、このねヒロインちゃんのことが大好きすぎてこうなってしまったっていうところなんでね、なんかね、立ち直れってずっと思ってました。で、まあやっぱ読んでみた後とか演じてみた後だとやっぱりそうだな、いや蘇ってきてくれてよかったなって思いましたね。やっぱり彼のやっぱ内底にある優しさ明るさっていうものがやっぱりそうはさせなかったっていう部分もあるだろうし、あとはヒロインちゃんのやっぱおかげですよね。彼女がそうでなかったら多分彼はとことんまで落ちてて行く可能性だったあったわけですから、そう考えたらやっぱりヒロインちゃんがいてくれて、まあ彼もね言ってたことですけれども、やっぱ、ヒロインちゃんでなければダメだったんだなーなんて、改めて思いましたね。なんか、久々になんかこうやってパーンって明るい感じの男の子演じましたね。楽しかったです。はい、2つ目、じゃらん。特にここのシーンを聞いてほしいという箇所がありましたら理由も添えて教えてください、ということで、やっぱロッカーシーン。なかなかね、ほらよく漫画とかで見るとロッカーで2人で入ってるシーンとかよく見ますし、そんな狭いロッカーどうやって入ったんだよみたいなことも思ったりもするんですけど、やっぱね実際にね入ってみるとね、なんかドキドキするんだね。いやもちろん今ね入ったフリではございますけれども、こういう狭い密室の中でね、ヒロインちゃんと二人でいるっていうのは、まあやっぱり緊張感もねあるかもしれないけれども、やっぱそのドキドキ感、そういうのもすごい味わえてですね、こういうのいいなーなんて思ったりもしましたね。だからね皆様もそのシーンをねしっかり聞いていただいてですね、ドキドキ感を、バレるかもしれないっていうドキドキと感と、まあね慎吾くんがそばにいるというドキドキ感、それを感じていただいてですね、ロッカーの中に入っていただけたらななんて思います。よろしくお願いいたします。はい、そして3つ目、じゃらん。収録中のエピソードが何かあれば教えてください、ということで、 あんまね、これと言ってっていうのはないかもしれませんがね。リテイクするときにですね、開始の声がね、ヘッドホンに返ってきたりするんですよね。そのときにですね、こっちも演じてる最中なので、さなかに、ぷって入ってきたりするので、マジでびっくりします。ビビリだから ものすごいびっくりして、ってなるんだけど、はって入れちゃうわけにもいかないから、ぐらいになってしまうということがありましたね。本当にすいませんね。不機嫌なわけではないんですよ、皆さん。聞こえてますか？ 聞こえてますか？ 不機嫌なわけではないんですよ。全然。素直に、緊張じゃないわ。びっくりして声が出ないっていう状態でね。はい。ということがあるので、すいません、本当に、申し訳ない。こればっかりはもう謝るしかない。というわけでね、こういう中でもね、ほんわかしながらね、収録させていただいておりますよ。本当に、本当にありがとうございます。そして、もう何個目かもわからない。四つ目か。だらん。今作は部活と恋愛の青春がメインのストーリーでしたが、これは青春だったなぁというような思い出はありますか？青春なぁ。青春かぁ。ないなぁ。味わえなかったなぁ、青春。そうですね。やっぱり部活しかやってるイメージがない。だから、なんか人とね、遊んだりとかね。なんかそういうのはなかったな。なんか夏の思い出とかね、メロドラマとかね、そういうのなかったな。今から青春作ろうかな。皆さん一緒に青春作りましょう。なんかね、なんか教えてください、青春。本当に部活しかやってこなかったので、憧れはありましたけどね、なんかね。いやー、そうはいかなかったんだな。はい。今後も青春探していきたいと思います。いつまで何歳になっても青春はあるものだと信じて生きていきます。はい。よろしくお願いします。はい。というわけで5つ目、じゃーらん。橋本はバスケ部の部長でしたか？部活で頑張ったエピソードなどはありますか？ということもグダグダでしたね、今ね。そうですね、本当に部活しかやってないので、中学生の時は陸上部やってましたし、高校の時は演劇部でしたかね。それこそ陸上部の時は、もう自主トレとかバンバンやって、ね、なんか、勉強してる時間以外全部自主トレみたいな感じになってましたね。ゲームしながら自主トレみたいな、腹筋背筋みたいな、腕立てみたいなことずっとやってましたね。それでね、腰を痛めたんですけどね。本当にもうなんか、今ね、思い返せばね、もうちょっとやり方があっただろうと思うんですけどもね、やっぱその時は、そのことしかやっぱりね、頭になかったんでね、がむしゃらでしたね、あの時は。でも、あの時がやっぱり一番頑張ってた自分がいるなっていうふうには思いますよね。なんか、そうだな。そこにもう少し青春があればよかったのかな。はい、頑張ります。はい、というわけで、こっからですね、もっとね、なんかね、パーソナルな感じのものが入ってきましたんでね、どんどん行きますよ、行ってやりますよ、はい。もうね、何番かもう忘れていっちゃうんで、次々いっちゃいますね。はい、いきまーす。声優をしていてよかったなと思うことは何ですか？声優をしていて、そうですね。やっぱり、姿を見せないから、いろんな役ができるっていうのはやっぱり楽しいですよね。私も、こういうちょっとね、かっこいいとか、かわいいとかっていう役を演じる前は、そうですね、多分5年ぐらい前からなんですけど、それより以前はおじいちゃんとかおじさんとか変態とかなんか色物 系が多かったですね。オカマとか。なので、そういうなんか自分とはやっぱかけ離れてるものを演じる 演じる演じられるっていうのはものすごく楽しいなと思うし、まあ、姿も出ないんでね、声だけでそれを演じられるっていうのはやっぱりやりがいがあるなって思うので、これはやっぱり声優になってよかったなっていう部分なのかなって思ったりもします。そして次、じゃらん。演じやすい役や演じていて楽しい役、これから演じてみたい役などはありますか？ということで、演じやすいのはね、もう今でもおじいちゃん。おじいちゃんですね、やっぱりね。なんでなんでしょうね。本当にね。一番の、楽だなと思うのは、滑舌が緩くても許されるところ。かっこいいとね、やっぱね、滑舌緩いと、なんか、冷めちゃう部分もあったりするじゃないですか。そういうのとは違ってね、やっぱね、おじいちゃんだとね、多少ね、ちょっとね、緩くしてもね、全然おじいちゃんに聞こえるわけですよ、ってなるから、もうこれは本当にいつまで経っても、ああ、やりやすいな、なんて思ったりもしますね。で、楽しかった役。そうだな。なんか、発狂する役とか、とかっていうの好き。ちょっと頭のネジが一本飛んじゃってるような役とかやっぱ楽しいですよね、演じていてね。で、演じてみたい役。そうね。お姉とかやってみたいっすよね、こういうシチュエーションの作品とかで。まあ、ちょっとね、さっきまで言ってたオカマとはね、また違うジャンルじゃないですか。だから、どう自分が演じていくんだろうなっていうのも楽しみですし、それを聞いてどう思ってもらえるんだろうなっていうのも思うので、これを一回ちょっとやってみたいななんて思ったりもします。はい、次。声優をしていなかったら、こんな仕事をしてみたかったという職業はありますか？ということで、そうね。なんか、小さい頃はおまわりさんとか言ってたような気がするな。今やりたかったらそうでもないですけど あとはそうだな。あんまな、他のことを考えたことないですからね。なんかね、声優を辞めたら、なんかやるだろうって 思ったりもしてたので、そうだな、あとは。思いつかないな。本当に何も考えてなかったんだな。と思うので。ああ、でも動物とかね、やっぱ好きなので、そういうことに携わる仕事とか、やっぱやってみたいですよね。カフェの店員さんとか。それこそね、私はハリネズミさん大好きなんでね。そういうカフェとか、ね、飼育員さん みたいなこともやってみたいななんて思ったりもします。はい、次、じゃらん。自分の長所は何だと思いますか？これまた難しいよね。そうだね。長所。でも、よく言われるのは、面倒見がいいとかね。やっぱ言われますよね。そうでもないなぁと自分では思うんだけれども、やっぱりなんかあるんでしょうね。まあ、尽くしたいタイプではあるので、なんかいろいろ気を使ってとか、気を回してっていうのはよくやることだなと自分でも思うので、そういうところなのかなと思うので、気が使えるところなのかななんて思ったりもします。まあそれがいいのかどうか、気を使わない方がいい時もあるしね。そこはもうね、その時その時で、なんか暴れられたらいいのかななんて思ったりもしますよね。はい、次。人にここはよく褒められると思うことは何ですか？褒められ慣れてないからね。本当になんか、いや、褒めていただけるとありがたいですけど、ものすごく恥ずかしい、やっぱり。いや、そんなことないですよ、とかって、やっぱ自分の中でちょっと引いちゃうというか、マイナスな方にしちゃうというか、ああいうのちょっと良くないなーなんて思ったりもするんですけど、なんかそのままね、素直にね、こういうとこいいよねーって言ったら、ありがとうございますって言えるような人 人になりたいななんて思ったりもしますけどね。いいところ、いいところ、よく褒められるところ。褒められるか。まあ、よく、ね、先読みをするので、それこそね、気遣いができるであるとか、あとは人の感情を読み取るとか、そういうのはよく言われたりしますかね。ね、鋭すぎるとなんか気持ち悪いって思われちゃうから、ほどほどにはしてますけど、その時にこの人がどうしてほしいのかっていうのはやっぱりものすごく考えるので、そういうところはやっぱり褒められるところなのかななんて思ったりもします。はい、次。えい、聞き上手ですか？それとも話し上手ですか？こんなもの言わなくてもわかるだろう。聞き上手です。どんだけね、今までで噛んでるか。話うまかったら噛まないっつーの。なので、聞き上手でございます。はい、次。今の悩みってありますか？そうだね。モテないところかな。今回もね、織姫様はね、私のもとにはね、現れてくれなかったので、もう何年も待ってるんですけどね、全然現れてくれません。誰か、呼んできてください。よろしくお願いします。はい、次。はい、一日の中で一番好きな時間っていつですか？ということで。これはね、申し訳ないことにね、うちのハリネズミのミントさんと戯れてる時が一番楽しいですよ、本当に。まあ、ご存知の方もいらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、うちのミントさんは、まあ、私に触れられるのがものすごく嫌いな子なので、なかなかね、抱っことかもね、させてもらえないんですけれども、でもそうやってね、なんか、分かってても、なんかこうやって一緒にいられる時間っていうのはやっぱり大切だし、幸せだし、何にも変えられない時間なんだなぁと思うので、こういう時間がずっと続けばいいなぁとは思いますよね。ね、まあ、いつかね、お別れが来るのかもしれませんけれども、まあ、それまではね、もう全力でね、可愛がってね、もう嫌がられようが、もうとことん愛を振りまいていきたいと思います。はい、次、じゃらん。今朝の食事は何を食べましたか？ということで。今日はですね、食パンにですね、バジルソースを塗ってですね、チーズをのせて、ミニトマトをのせて、焼いて食べました。3枚食べました。美味しかったです。はい、次。今一番食べたいものは何ですか？そうですね。今ね、本当にもう、やり終わった後なので、めちゃくちゃお腹空いてるんですよね。でもね、いざとなってね、何食べたいですかってなかなか思い浮かばなくて、今ちょうど自分が買ってきたおにぎりが 目に映ってるので、あのおにぎり食べたいですね。 ねえ、今ここで食べていいのかっつって、もしこのね、咀嚼音をこのね、時に乗せるわけにはいかないのでね、今は我慢しますけれども、これが終わったらもうね、パクつきたいと思います。はい。お皆様、終わりました。 リストに書いてあったもの全部言いました。 皆様、どうでしたか？なんかね、途中からね、長いなこれって思いながら聞いてらっしゃいませんでしたか？大丈夫でしたか？大丈夫かな？ 無理っくり、振りました。OK だそうです。 いや、本当にちょっとね、長く長く喋りすぎて申し訳ございませんでした。少しでもね、楽しい時間になっていただけたのなら幸いでございます。この作品もですね、本当に愛のこもった作品でございますので、少しでも楽しんでいただいてですね、何度も何度も愛していただけたらななんて思ったりもします。本当にありがとうございました。新戦力でした。